ました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします、はい、お願いします。ゴールデンウィーク終わったね。
終わりましたね、うん、
言って関係ないんやけど毎年
そうね、まあ自分はほら実家がちまきを作ってるもんで、うん、この時期あのゴールデンウィーク遊べた試しがほぼないっていう。
そう、私も社会人になってあの南が休館してた時の2年間は初めてその2回ゴールデンウィークを体験して、あの開放感たらないよねやったーってなるけど、まあ今年はまあありがたいことに、なんだろう、緊急事態宣言中でも営業しててよかったから、南海館は、うんうん、あのゴジラの特集上映をもともとゴールデンウィークにやろうと思ってて、ね、うん、まあ無事開催できて、無事まあ来ていただけたっていう。
よかったね。
そうそうそうそう、毎日11日間ぶっ続けでゴジラよ
ちょっとゴジラに詳しくなったんじゃない。
いやいや、もうちょっとそんなんもう当たり前に詳しいですよいや詳しくはないけどあのフィルム上映が多いのよねゴジラって、
うんうんうんうん、
昔の映画やからさ。
そう、ね、
でデジタルの時ってあんまり音をモニターしてないのよ。
う、
うん、あの場内で流れてる音っていうのをモニターすることができるんやけど、うんうん、
はいはい、
でもフィルム上映の時はやっぱりもうどうしてもアナログやから、
うんうん、
あの変な音がしてへんかどうかっていうのを結構モニターしながらこう映写するんやけど、うんうん、その音がずっと私がいる事務室に聞こえてきてて、なんかこう懐かしいなと思ってこう久しぶりにこうずっと映画の音を聞きながら仕事ができるっていうのがなんか ね、
そういうの
いいなと思って、うんうん、でゴジラが無事終わって、まあ、やっぱデジタルのものばっかりやからさ、うんうん、まあ、映画の音がなくなっちゃって結構シーンって
寂しい、
そう寂しく感じてるでもなんか賑やかな、なんだかんだで賑やかなゴールデンウィークでしたよ、うんうん、
よかったよかった、
うん、よかった。でまあそのゴールデンウィーク期間中もそうなんだけど、はい、まあ、前回ラジオでお話しした通り、うんうん、あのゴジラの別の枠で A24 の特集を ね、
そうね、
南がやってるわけなんですけどこの A24 のそもそもなんでやろうかって思ったのかっていうのが、前回もちょっとお話ししたかと思うんですが、トレイ・エドワード・シュルツ監督の2015年の映画、
そうですね、
クリシャっていう作品をこうようやく日本公開できることになったっていうことがあって、はい、でそれであの今一度 A24 であるとか、うんうん、まあ、もちろんシュルツ監督の作品の過去作とかもね、うんうんうん、含めて今やってるわけです。
なるほど。
そうなんです。
これあの2015年の映画やけど2016年やったかな、
うん、
あのジョン・ウォーターズってあのほらピンク・フラミンゴとかの監督が、はいはい、
うん、
毎年その年間ベスト10みたいなのを発表してて、
うん、
でまあなんか結構ベイビードライバーとかさ、
うんうん、
あの本当に面白い映画を紹介してはるから
毎年ね、
そうそう、うん、あの有名無名関係なくね、
うん、
でその2016年のベストワンがこのクリシャって映画で、
うん、いやすごいよね。
そうそう、あのタイトルだけは聞いててやっとこさ見れるっていうね、う
ん
う
ん、ジョン・ウォーターズもすごいよね。これ無名じゃんこの時の、うんね、エドワード・シュルツって
あの、うん、だって30歳にもなってない新人監督のデビュー作やからね。
そうこれ
ね、
トレイ・エドワード・シュルツさんは88年生まれなので同い年なんですよ、はい、
そうですね、
我々と、
うん、同世代も同世代、
いや本当にもうね同世代の星よなすごいよ。まあ3本今まで長編は撮ってるのかな。
そうですね、う
ん、でその中の長編デビュー作にあたるのがこのクリシャなんですけれど、うん
う
ん、まあ、2015年のカンヌ国際映画祭の、あの批評家週間のオフィシャルセレクションになってたりだとか、うんうん、まあ、本当に世界中で絶賛されたまあデビュー作になるんですよ。
そうですね、
ただこれをその当時だから27ぐらいで撮ってるわけでしょ。
そうだね、うんうん、
なんかそうはとても思えない
いや本当になんかその若手というかこの、まあ、シュルツ監督と同世代の人たちって良くも悪くもその気をてらった作風が多いというかさ、
うん、
あの、まあ、別にそれが悪いわけじゃないんやけど、うんうん、こう例えば性別が違うとか人種が違うとかそういう風なことを無視してみたら意外となんか普通の映画じゃないみたいな感じのやつが多かったりするような気がするんやけど、
うんうん、
このシュルツ監督ってあの もうなんかすでにベテランの風格があるというか、
あれこれなんか監督の情報を知らずにフラッと映画館行って見てしまったら、うんうん、多分クリシャと同世代の人が撮ってるって思うと思う、ね、まあなんぞっていうとクリシャ60代のおばあさんの話なの
よね。そうね、まあ、おばあさんおばあちゃん
おばちゃんの話なのよ、うん、主人公はクリシャ、
はい、
もうクリシャっていう名前の女性なんですけど、まあある日家族のもとに久しぶりにクリシャがやってくるっていうところから話が始まるよね。うんうん、
あの感謝祭の日にね。
そう、うん、でみんなにこう久しぶりクリシャ元気やったどうみたいな感じで温かく迎え入れてもらうんやけど、うんうん、その家族がめちゃくちゃいたよね。十何人ぐらいいたよね多分。
そうね、うんうん、
その妹の子供たちとかお姉さんの子供たちとかね、
お母さんとかもね、
そういっぱいいてクリシャークリシャーって言ってもらうねんけど、
うんうん、
なんかあるぞっていうのをやっぱ冒頭から感じるというか不穏な空気、
ね、うん、あの久しぶりにこう家に帰ってくる楽しい雰囲気のはずやのに、うん、クリシャー、うん、一人でむっちゃ口悪いっていう
確かにね、ずっと悪態ついてるよね。そうそうそう、でなんかまあ60代のおばちゃんやから、うんうん、まあ、結構そのまあ何やろ肉体的にもあれないけど、まあ、昔綺麗な人やったんやろうなとは思うねんけど、うんうん、このクリシャを演じてるのがなんとそのエドワード・シュルツ監督の本当のおばさんなんですって。でまあそれをまあ念頭においてまあ見てほしいんやけど、
うんうん、
で家族たちにこう迎え入れてもらったクリシャがその感謝祭を迎えるべくご飯作ったり、
うんうん、
まあなんかいろいろ会話したりとかする中でお酒をね飲むんよね、クリシャが、
うん、
お酒を飲んだ瞬間からビシッてこうなんやろもう全てがこう割れていくっていう。
そうね、あのそれまで不穏やった雰囲気がもう完全に崩壊というか、うん、地獄絵図になっちゃう
みたいな。地獄絵図になっていく。で感謝祭がどんどんこう醜悪なものになっていくんだがっていうのを描いてるんよね。うんうん、
ね、
ストーリーとしては結構簡単、もうこれ。
そうね、う
ん、これでもそれをどう描いているのか27歳のシュルツよっていうとこなんよな。
いや本当にこれ、うん、あのカメラワークとかがすごい良くて、
うん、
まあ、例えば360度パンってほらカメラを360度ぐるって回転させるっていう撮影方法があって、
うんうん、
まあ、映画のスタッフってさ基本カメラの後ろ側に集結してるから、
そうだね、う
ん、その難しいわけよ360度カメラを回すっていうのが、うんうん、だけどこの映画その狭い家の中で普通にそれをやってのけて、なおかつそのカメラの動きと合うようにこの人というか俳優さんが動いてるみたいな、うん、そういうのがすごくうまくて、
すごかった。撮影が本当に良かったよね。
もうクラシックの息になってるよね、う
ん、息に達してたよね、うん、やっぱなんかこう考えちゃうよね、後ろでスタッフが一緒にゾーンって動いてるんやろうなとかも思うけど、音楽の使い方とかもやっぱその辺は若い感性なんだろうなとは思うけど、うんうんうん、本当にスタイリッシュに、まあ、言葉にしちゃえば結構簡単なあらすじなんだけれども、まあね、1時間半全く飽きずに見ちゃえるっていう、うん、
ずっとヒリヒリ嫌な雰囲気が、
嫌な雰囲気があって何がどうあったんかっていう説明はあんまりないのよ。
そう、ね、
結構委ねてくれるというか、そうそう、
あの意味深な描写は結構あるけど、
うん、
あの細かいところはその観客の想像に任せますっていう、
うん、そうなんです
よ、余韻がすごいっていう、
余韻がすごいんだよね。でこの言ったら長編デビュー作でしょ、うんうん、A24 が制作してるんよね。
そうね、
そう、
まあ、でもこれもともとその短編があって、
うん、
でその短編もその同じ人たちっていうか、まあ、シュルツ監督の家族なんやけどさ、
そう
がこう出てて、それでこう注目を浴びて長編化するっていう話になったらしいんやけど、
うん、
あのなんか結構調べてたら、
うん、
この監督本当にこう複雑な家族関係のところで育ったみたいで、
うんうん、
あのまあそのクリシャっていう人を演じてる俳優さんというか女優さんはあのまあ元々ナンシー・シナトラってあのフランク・シナトラの娘さんの付き人をやってて、
うん、
でこう中年に差し掛かってで独り立ちするために女優になったっていう人なんやけど、
うんうん、
まあ、声優さんとかが多かった人なんやけどね、
うんうん、
だからこの人自体はそのまあ、シュルツ監督を映画館に引き入れた本人でもあるから別に問題がある人じゃないんやけど、うんうん、その人のまあ娘さんやらシュルツ監督のいとことか、
うん、
お父さんとかがその結構アルコール関係の問題がある人とか で、うん、でこうそれをギュッと濃縮させてこのクリシャっていうキャラクターを誕生させたらしいんやけど、
うんうんうん、
まあ言ってみたらその一家の黒歴史なわけやん。
そうだね、
それをその親族で、うん、 映画にするっていうこの一族がすごいなって思
われて、いやすごいよね。あ、なんかシュルツが映画撮るっつってるから出るかみたいな感じで親族が出てくれたってことやもんな。
逆にむちゃくちゃいい一家なんじゃないかっていうね。
確かにね。
あの映画の中ではすごいギクシャクしてるけど、
うそうそう。で、あのシュルツ監督自身も、うんうん、あのクリシャの息子役として出てくるし ね、 そ う、 ね、そうそうそう、うんうん、まあ3本しかまだないんやけど、
はいはい、
結構その家族っていうものに何かこうテーマを持っていきたい監督なのかなっていうのは、うんうん、こだわりが ね、 ね、うん、あるよね。2本目がイットカムズアットナイトやったわけでしょ。
そうそうそう。でこれ最近ちょうど見返したところで、
うん、
まあ、これはなんか、まあ、それこそなんていうのかな、森の中の一軒家にその家族が住んでて、
うん、
でどうもウイルスパニックが起こってるっていう世界の話なんやけど、
うんうん、
でそこにこうなんか違う家族が空き家やと思ってこう侵入してくるわけよね、
うんうん、
そうで、あの、まあ、どうも感染してないっぽいからその二家族で共同生活を始めるんやけど、
うん、
あのこの扉は開けるなよって言ってた扉が開いてたことがきっかけで、
はいはい、
もしかして誰か感染してるんじゃないっていう風になるって話なんやけどさ、うんうんうん、これあの、まあ、予告編なんかでは、まあ、その It Comes at Night っていうタイトルの通り、
うんうん、
それは夜やってくるみたいなそのホラー映画かなみたいな雰囲気の押し方をされてたんやけど、
うん、
実際は完全にその心理サスペンスというかさ、
うんうん、
あの別にキャビンフィーバーみたいなさこう感染してギャーみたいな映画じゃなくて、うん、あの誰か感染してるんじゃないのっていう不安感をこうずっと描いてる映画で、
うんうん
う
ん、
そうそう、だからこうそれこそ今見たらピンとくるというか、
うんうん、
ちょっと時代早かったなっていうようなぐらいの映画でさ、まさ
か
ね、
その数年後に世界がこうなるなんて誰も思わへんからあれやけど、
うん、
あ、まさしく今見るべき、いや、そうそうそう、あいつ感染してるんちゃうかみたいな、
そう、 だからそういうなんか人間の疑心暗鬼が原因で家族が崩壊していくっていう話なんよね、
うん、
It Comes at Night は。
私 It Comes at Night はこう見れてへんねんけど、
うんうんうん、
このクリシャの2年後ぐらいに撮ってる、
そうやね、うんうん、
どうなのその進化の具合というか監督の成長の具合というか、
ね、やっぱり撮影とかすごく上手くなってるんやけど、
うん、
このクリシャもイットカムズアットナイトも共通して、うん、そのほんまに一軒家が舞台なんやほとんどずっと。
あ、なるほどね、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だからこうなんていうのかな、箱庭じゃないけど限られたステージでいかに遊ぶかみたいなことをやってるというかさ、うん、
あーそっかそっか、
うんうん、いや照明とかもすごい凝ってて、
うん、
まあなんかこうネタバレにならないように難しいけどさ、
うん、
こう本当にぜひちょっと見てみてって言いたくなるような映画、うんうんうん、今やったらその公開当時はその結構よくわからないみたいな印象が多かった映画らしいんやけど、そうそうそう、うんうんうん、だけど今見ると結構そのピンとくると思うよね、
うん、時代が追いついたってことね。そうそうそうそう、
あの効果不効果ね。
いやだからその3本とも A24 がこう作って、うんうんうん、まあ、お抱え監督なわけよ ね、
うん、うん、
だ前回 A24 についてお話ししたけど、もともとは配給会社としてやってたから、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
その作ってっていうのはまあやっぱりそのうちの何本か A24 のそのな何
そう、ね、
うん、映画の中の何本かやけれども、うんうん、3本とも全部作ってるっていうのはかなりこう A24 に愛された監督なんだなと思うというか、
だからもう間違いないっていう監督っていう、そう、
太鼓判ですよ、バーンっていうね。だからこの去年公開してたやつ、うんうん、ウェイブスのビジュアルはみんな見たことあるんじゃないかなと思ってて、そう
だね、結構大手でもやってたもんね、
それは
ね、
そうそうそうそう、あの 海で2人のカップルがおでこくっつけてみたいな、うんうんうん、一見これはラブストーリーかなって思うような感じなんやけれど、うんうんうん、まあ、実は今そのシュルツ監督の一番最新の作品でも家族の物語なんですよ、うんうんうん、あの青春ティーネージャーの青春ものやと思って見に行った人はちょっとあれって思うかもしれへんけど
うん、うん、
あのこっちはあの主人公の男の子がもともとすごい成績優秀で頭良くて、うんうん、でレスリングの部活のエリート選手やったのよね。
ほうほう。
でお父さんも多分そういうレスリングやってた人なのよ、
うんうん、
でお父さんからめちゃくちゃスパルタにお前はいい選手だから一緒に俺と練習するぞみたいな感じでめちゃめちゃしごかれるんやけど、うんうん、なんやろうな、 ある日ちょっと肩壊してしまって、主人公の男の人が、
うんうん、
もうちょっとレスリングも続けられへんと、医者からはドクターストップがかかってしまう。でも夏の大会中で、
うんうん、
今自分はこれを、やめることはできないんですって言って訴えるんやけど、いやもうそんな自分の人生とこの一夏のレスリングどっちが大事なんやとか言われるんやけど、ちょっと無茶しちゃうんよね主人公の男の子は。と言ってもこの夏のレスリング頑張りたいみたいな感じで、うんうん、したらまあやっぱり案の定肩壊してしまってレスリング続けられへんくなりました、
うん、
お父さんとかからも失望されてしまうっていうところからガタガタガタとその少年の人生が崩れていくっていうようなお話なのよね、
うんうん、
で、一家の話なんやけど、主人公の男の人には妹がいるのよ、
うん、
まあ数何歳か下の妹がいて、前半はお兄ちゃんの話で後半は妹の話になっていって、うんうん、まあ一家の家族がちょっと一歩踏み出すっていう作品になってるのよね。ほ
う
ほ
う
ほ
う、
でそのイットカムズアットナイトは私見れてへんから、まあ、実際どうやったんかなと思うねんけど、うんうん、クリシャはそのやっぱり若い時の監督の家族への苦しみがすごいギュッと詰まってる映画なのかなっていう風に感じ取れていて、ね、うんうん、ウェイブスまで来た時になんか監督がちょっとこう成長したんかなって感じさせられたというか、私は。
まあ、イットカムズアットナイトも、うん、まあ、ネタバレせえへんように言うと、
うん、
まあ、言ってみたらその疑心暗鬼が原因で完全に家族は崩壊しちゃうよっていう、
ね、
う
ん、あー、そういう、なるほどね、なるほどね。じゃあもしかしたら初めて一歩その明日に向かって足を進めた映画なのかなって思う、ウェーブスは。
ちょっとトラウマから解消されたのかなみたいな、うんうん、
とかね、
う
ん、感じるぐらい本当にウェーブスも素晴らしい作品で、
うんうん、
ちょっとこの機会にそのシュルツ監督の作品はまとめて見てほしいなとは思っていて。
そうね、ちょっと要注目の
監督なんでね。そうそうそうそう。でとりあえずそのウェーブスとクリシャーは同じ日から南海館で公開するんですよね、うんうん、
はい、
5月21日の金曜日から、
はい、
デビュー作と最新作を一緒に見てもらえたらなと思ってて、いい、ね、うんうん、まあおいおいイットカムズアットナイトもやっていきたいなと思ってて、うんうん、まあなぜなら A24 特集やから24本やらなあかんわけよ、 A24 の作品を。
結構じゃあ長丁場の特集上映
になるよね。そうそう、長丁場の特集上映になってて、うんうん、真っ赤なチラシにクリシャのおばあさんの横顔がバーンってなってるチラシなんですよね、クリシャって。
これパッと見ホラー映画かなと思う、
うん、多分思うよね、うん、でジョン・ウォーター大絶賛みたいな、なんか
ね、やべえ映画かなっていう感じがするけど、う
ん、いやファミリーものよな。
そういや意外となんかそのベルイマンから宗教色を抜いたような作品やなと思ったけどね。
いや本当に、うん、質の高い作品やなって思う。まあ、やっぱり A24 の作品ってビジュアルで推してくれるっていうのもあるし、うんうん、そのやっぱり若い子たちが60代のおばちゃんとか その姿を見に来るかどうかっていうのは私も今ドキドキしてるんやけど、うんうん、いやでも本当に面白いんよな A24 ってっていう。
いや本当に見て
っていう。どんな着地どんな着地って感じやけど。そうなんですよね。うん、
まあでも家族の話やから、
うん、
こう普通に気軽に見に行って、
うん、
あ、うちんちにもあんなちょっと問題ある人いるわとか、
うん、
こんな人いなくてよかったみたいな、そういう風なんでも全然構わへんと思うんやけどね。
まあそうよね。あともう単純に音楽とその映像のスタイリッシュさがすごいもん、うん、
いや尖ってる尖ってる、
うん、尖ってる、うん、そうなんですよね。ぜひトレイ・エドワード・シュルツ監督を覚えてほしいなと思ってて、
今後要注目という。
そう、ね、クリシャを配給しているのはグッチーズフリースクールになって、
はいはいはい、
まあ、南海館
ゆかりの
グッチーズさん、まあ、多分初週には古谷さんグッチーズフリースクールの校長なんですけど、何それって思った方はぜひグッチーズフリースクールで検索してください。うんうん、校長の古谷さんが来てトークとかもしようかなと思っているので、でトーク内容は多分 A24 全体に対するトーク内容かなと思うのでね、
うんうん、
ぜひ南海館のホームページをチェックしてもらえたらなと思ってま す、
まあ、より深く A24 を知れるという。
そうそうそう。でミッドナインティーズとかミッドサマーとかもね今南海館でやってるし、
はい、
24本やるのでこれからもまだまだ出てきますので、
そう楽しみですね、
はい、ぜひ見てほしいなということで、今日はトレイ・エドワード・シュルツ監督のクリシャとウェイブスを上映するっていうことをお話ししました、はい、ぜひチェックくださいということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。